今日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ書6章の1節から14節です。新約聖書の305ページになります。それではお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命を歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。本日はキリストにつながってという題で、牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。はい、雨も夕べはひどかったんですけども、皆さんが来られるときには少し落ち着いたようで非常に安心して皆さんをお迎えすることができました。日本の高齢化進んでおりますけれども、教会も牧師も、同じであります。である方の証ですけれども、その先生のその教会では非常に高齢の牧師が教会で奉仕されていたそうです。しかし神様は教会を祝してくださって、その日の洗礼式には8名もの受洗者が与えられていたそうです。一人一人順番に洗礼槽に入って洗礼を受けるんですが、彼が洗礼槽につながあ浸かる順番は一番最後の8番目だったそうです。その教会でも私たちの教会と同じように、一人の人を水にザフンとつけて頭まで沈めてから牧師がぐっと受洗者を水の中から引き上げるという洗礼式を行っておられました。洗礼式を通して水に沈められて死に引き上げられて新しく生きるということを象徴的に表している洗礼式ですね。で、彼が高齢の牧師から洗礼を受けられるとき、最初に数名の受洗のときには良かったんですけれども、だんだん指揮されている先生が疲れてしまって手に力が入らなくなっていったそうです。で、とうとう最後に洗礼槽に入った彼が洗礼を受けるときには 彼を頭までつけた後、なかなか引き上げることができなくて、引き上げてくれなかったそうです。それで彼は水の中で息が続かなくなってしまって、苦しい、どうしよう、でも自分から水の中から飛び出していくわけにもいかないしと水の中で迷ってたら、もうダメだと思った瞬間にようやく引き上げてもらえて、本当に洗礼式というのは一回死ぬものなのだと私は実感しましたと、そう証ししておられました。今日は司会者に一節から14節まで読んでいただきましたけれども、一節からずっと読んでいただきましたけれども、今日はその始まり、バプテスマによって私たちはキリストにつながって何を受け取ったのか、どのようなものとされたのか、一節から四節を中心に見ていこうと思います。最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。このようにして共にあなたの御前に集めていただき、あなたの十字架の恵みに預かった私たちが、またあなたに愛されて選ばれた私たち一人一人が、この朝あなたから祝福をいただくことができますこと感謝いたします。どうぞこのところに集うお一人お一人を覚えてください。お一人お一人の必要を知ってくださり、あなたご自身がふさわしい恵みを備えてくださいますようにお願いいたします。傷ついているところに癒しを、乾いているところに命の水を、また弱っているところにあなたの力、迷っているところにあなたの導きを備えてくださいますようにお願いいたします。この週出ていくときに、あなたが共に出て行ってくださって、歩んでくださって、その歩みのすべてを支えてくださり、そのところで生きるあなたのしもべがあなたの栄光を表していくことができますように、顧みてくださいますようお願いいたします。十字架の命の恵みをありがとうございます。どうぞ主が与えてくださった恵みに生かされて、この週も歩みゆくことができますように、またまだ主を知らない方々がこの主の恵みに連なることができるよう、お一人お一人と共にあって、あなたの福音の働き人として、証し人として用いてくださいますようにお願いいたします。言葉だけではなくて、私たちのすべてをもってあなたの福音の素晴らしさを表していくことができますようにお願いいたします。子どもたちもありがとうございます。あなたが健やかに成長させてくださっていること、あなたを愛する者として育んでくださっていることを感謝いたします。いよいよあなたのものとしてくださり、成長させてくださるようにお願いいたします。またどうぞこの日も日本中で行われている礼拝、世界中で持たれている礼拝の上に等しくあなたが望んでくださいますように、どのところにあってもあなたの恵みが表されていくことができますように、特に困難な中に置かれている方々にあなたの慰めが届いてきますようにお願いいたします。弱っておられる方、このところに来られない方、主をどうぞ覚えてくださって、そこでもあなたが命を顧み支えていてくださるように、必要な力と癒しを備えていてくださいますようお願いいたします。この朝の礼拝のすべてを御手にお委ねし、尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。先週までは御章を見てまいりました。アダムがもたらした罪の結果が私たちを支配し、罪の性質と死をもたらしたこと、そして神様がキリストによって罪の支配から恵みの支配の中に私たちを入れてくださったことを見てまいりました。アダムが罪を犯した時から 神様は恵みの支配と力を示して歴史を導き、人が罪を重ねている時も、またさまざまな国がその支配と権威を振るって神の恵みのご計画を妨げているように見える時にも、神は密かに確かに恵みの支配を実行して、アダムの子セツからノア、アブラハム、ダビデ、そして人としてお生まれになったキリストに至るまで、恵みの支配によって救いのご計画を進め、私たちを罪と死の支配から救い出そうと準備をしてきてくださいました。こうしてイエス様が十字架で死んでくださり、よみがえられて、私たちはこの方を信じるだけで、ただ信じるだけで罪の許しをいただき、罪のもたらす裁きと滅びから救われる、この恵みを受けたわけです。私たちは何もできませんでした。けれども神様が長い時間をかけ準備し、ついに御子によって完成された救いを信じるだけで、信じて受け取るだけで救われたわけです。でも信じるだけで救われるなんて簡単すぎやしないか、そんな声も世の中では聞かれます。けれども考えてみれば、スイッチを押すだけで私たちはテレビを見ることができます。この夏、スイッチを入れるだけでクーラーをつけて涼しい風を受けることができます。私たちがテレビを見るために自分でテレビを作る必要はありません。クーラーを作る必要もありません。それは時間をかけて設計され、計画され、作られて私たちのところに届けられました。だから私たちはスイッチを押すだけでいいんです。自分で作れと言われたら、テレビもクーラーも私はきっと諦めると思います。まして罪の解決など私たち人間には何もできません。神様が時間をかけて完全にして私たちに届けてくださいました。だから私たちは信じて受け取るだけでいいんです。これが神様からの恵みです。ところがパウロが神の恵みを語り始めると、途端に反論する人たちが現れてまいりました。特に5章20節の言葉は彼らにとって格好の攻撃材料になりました。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。罪が増し加わるところに恵みが満ち溢れるというなら、もっと罪を犯せば恵みをたくさん受けることができるようになる。パウロはそう教えている。そう攻撃する人たちが出てきたわけです。確かにキリストの身代わりにしの死による恵みの意味を本当に理解していないならば、言葉だけ取り上げて悪を行う口実にする人もいないわけではないと思います。ロシアのプーチン大統領が仕掛けたウクライナ戦争によって、かつて帝政ロシアに現れたラスプーチンという人物が話題になりました。怪僧、怪物と形容されている人物です。で、このラスプーチンという方は貧しい家庭に育ったために、教養もなく文字すら書くのが困難だったと言われています。彼はある時唐突にマリアの啓示を受けたと言って修道院を転々と回り、自分のに都合のいい聖句ばかりを集めて、怪しげな説教で人々の人気を集めていきます。けれども一方で醜い噂の絶えない人物でもありました。で、このラスプーチンはこう言ったそうです。最も罪を犯した者は最も許しを必要とするので、繰り返して罪を犯し続ける罪人は悔い改めるごとに普通の罪人よりも神の許しの恵みを多く受けることができる。許される感激に浸っていたいのなら、 もっと罪を犯していきなさいと呼びかけたと言われています。いや、パウロはそんな誤解はとんでもないことだと、決してそんなことはありませんと強い言葉で反論しています。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。誰もがラスプーチンのように恵みを味わうためにもっと罪を犯せばいいのだと恥ずかしげもなく主張はしないと思います。けれどもクリスチャンの中には、恵みがあるのだから罪の中にとどまっても構わない、こう誤解する人も出てくることもあったわけです。例えばコリントの教会はそうでした。彼らはイエス様を信じて救い出され恵みの中にいましたけれども、それでも悪に慣れきったコリントの町の空気に馴染み、過ちを犯し続けています。イエス様によってこの世を支配している悪の支配から、またその欺きから救い出されたのに、自分がどこから救い出されたのか理解できていなかったわけです。イエス様が弟子たちとまだ地上を歩んでおられた頃、エリコの町にザーカイという人物がおりました。酒税人で頭まで上り詰め、金持ちでありました。金と権力は持ちましたが、彼は幸せではありませんでした。その彼が木に登ってイエス様を見ようとしていたとき、イエス様が木の下に来られ、ザーカイ、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから、そう声をかけてくださったので、大喜びで家に迎え入れます。彼はイエス様を家に迎えて告白しました。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。彼はイエス様と共にあることで罪の力、罪の惑わしから解放されました。かつてはお金さえ持てば、権力さえ手に入れれば心は満たされるはずだと考えておりました。けれども一向にそうはなりません。ますます欲の力に縛られて孤立していくばかりでした。だからといってその力から彼は抜け出すこともできませんでした。ひたすらに金を奪い取り、権力を追い求めていくばかりでした。けれどもイエス様が彼のところに来られたとき、彼は自分を縛っている虚しい力から完全に解放されました。恵みがザーカイを捕らえ、恵みが彼を覆い、彼は新しい人生を歩み出しました。本当に価値のあるもの、幸いをもたらすものが分かって喜んでそこを歩むものに変わりました。それが罪に対して死んだということではないでしょうか。ザーカイがイエス様に出会って、しがみついていた木から手を離し、登った木から降りてイエス様を自分の家に迎え入れたとき、ザーカイは罪に死にました。そして恵みの中に入っていったんです。先週見た5章の最後にこうありました。罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。かつてのザーカイは罪に支配され、死と定めの中に、裁きの定めの中に生きていました。けれどもザーカイはイエス様により恵みに捕らえられ、罪を求めて生きることにどんな意味も価値も見出すことができなくなりました。むしろ恵みを与えてくださったイエス様に喜ばれるようにと、永遠の命の道を歩み出したわけです。すべて恵みによって救い出された私たちは同じです。罪の虚しさを知り、その力から逃れ出たのなら、どうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。私たちはザーカイのように木から降りた経験はなくとも、イエス様を家にお迎えする そんなことができなかったとしても、全てのクリスチャンは罪に死んだといえる恵みの支配の中に入った確かな神様からの素晴らしい経験があります。パウロは、あなた方は知らないのですかと、罪に死んだといえる全てのクリスチャンに与えられている経験、事実に訴えかけます。だから罪の支配に身を委ねるべきではない。その新しく生かされた命で恵みに応えて歩み出すようにと語りかけているんです。二つ目、今日の三節、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかとあります。読んでいただいた3節、バプテスマです。つまり洗礼式のことですね。洗礼はイエス様がイエス様を信じて救われた人に行うよう定めてくださった大切な礼典です。イエス様の命令ですから、何の意味もなく定められたわけではありません。単に形式だけ、クリスチャンの目印にするためにわざわざこれをイエス様が定められたのでもありません。私たちが洗礼式に預かることによって、イエス様を信じて救われたことの大切な意味、その恵みがいかなるものであるかを分かるようにして、その恵みを確かなものとするため、証印証明の印としてくださったわけです。3節もう一度読みます。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。イエス様を信じた私たちは皆、イエス様が私たちの身代わりとなって十字架の上で私たちの罪を負い、私たちの代わりに罪の罰を受けて死んでくださったことを信じました。イエス様の十字架の死と自分自身を結びつけて信じたわけです。つまりは、私はイエス様の死につながりますと信仰を告白いたしました。イエス様の十字架を私のためだと信じてバプテスマを受け、その死に預かった。それで神様は信じる前の古い私たちを完全に死んだものとして葬ってくださったんです。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。葬りは確かに死んだことの証です。死んだものだけが葬られます。当時のバプテスマも水の中に沈める形を取りました。水の中に沈めるのは、死んだ人を土の下に埋めるのと同様に葬りなんです。死んで葬られた人に対して罪はもはや力を振るうことはできません。同じようにイエス様の十字架の死を信じ、キリストの死につながってバプテスマを受け、水に沈められた者は罪の支配力から解放されたんです。3節でパウロは、それでもあなた方は知らないのですかとわざわざ問いかけていますけれども、それは洗礼を受けながらその意味を知らないかのように過ごす人が当時もいたからでしょう。だから知らなければなりません。神は信仰によってイエス様につながってバプテスマを受けた私たちを罪に対して死んだものにしてくださって、罪の力から解放してくださいました。とはいえ、私たちは罪に対して死にましたが、罪が死んでいるわけではありません。罪は死んでいないんですね。まだ罪から切り離されたんです。私たちは罪から切り離された。私たちは罪には支配されていませんが、罪は再び人を支配しようと近づいてまいります。ですから、この地上に生きている限り、まだまだ私たちは罪を犯すでしょう。それでも私たちは罪の支配下にはいません。 今の私たちの主人は私たちを救い出してくださった天の父でありイエス様です。ですから私たちが罪を犯してしまった時には愛する主の前に罪として悲しむわけです。救い出してくださった方の前で私たちは悲しみます。そして誠の主人であるそのお方の前で許しを求めます。同じように再び罪を犯すことがないようにとその方の前で願います。それは私たちがもはや罪の支配のもとにはいないからですね。罪の奴隷ではないからです。神のしもべとして生きているからです。そのように神を主人として生きるために神様は罪に死ぬだけでなく新しく生きることができるようもう一つの恵みを備えてくださいました。それが4節に記されています。4節をお読みいたします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。罪の支配から逃れた、それだけが私たちがイエス様に結びつけられた目的ではありません。私たちも新しい命に歩むため、この歩みのためです。イエス様の十字架の死を自分のためだと信じた、そしてイエス様につながった、罪が許されました、許しをいただきました。そうなればあとは身代わりになってくださったイエス様に感謝して過ちを犯さないように頑張りなさいねと神様から命じられたわけではありません。十字架はそういうことではなかったんです。まして十字架があるからこれからもどんどん罪を犯しても大丈夫ということでもありません。イエス様の十字架には葬りの後よみがえりがあります。それは私たちがよみがえられたイエス様につながって神様の力に預かって新しく生かされるためです。キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたようにと書かれています。神様は栄光の力を人の罪を負って死なれたイエス様に表されました。神は栄光を表してイエス様を死者の中から立ち上がらせよみがえらせてくださいました。ペンテコステの日にペテロは語りました。神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。死につながれていることなどありえないと神様は罪が持つ死の力に勝利してイエス様をよみがえらせてくださいました。イエス様に栄光を与え天に上げられました。4節でちょうどキリストが御父の栄光にとあるこのちょうどの意味はイエス様に働いた栄光の力がイエス様につながる私たちにも同じように働いて私たちを新しく生かすということです。パウロはエペソの人たちのために祈りました。神の大能の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせ天上でご自分の右の座につかせてと語っております。私たちも天に住まいを持つ神の民にふさわしく生きるように神は恵みの力を私たちにも与えて生かしてくださったんです。私たちがイエス様を信じたとき洗礼に預かるよう命じられたのはイエス様につながり十字架に預かる私たちが 目に見えないこの神様のからの力、霊的な祝福を具体的に見える形で知らせ、それがあなたにとって確かだと神様の証人として印として与えていただいたものです。洗礼式はイエス様を信じた時、一度だけ私たちは受けることができます。何度も受ける必要はありません。同じように私たちが罪に死んだ、新しい命に預かった、それは私たちの人生でイエス様を救い主として受け入れた時、一度限り起こったことです。イエス様の死とよみがえりを信じてバプテスマを受けた、その時から私たちはイエス様につながって死にました。古い私たちは死んだんです。その時から私たちは罪の力から支配から解放されています。イエス様の十字架と復活を私のためと信じてバプテスマを受けた私たちは、今や新しい力に、命の力に生かされております。今罪に死んでイエス様のよみがえりの命に生かされている、バプテスマによってその神様からの印を受けている、そういう私たちであるなら、どうして罪の中にとどまることができるでしょうか。私たちに与えられた命は罪を打ち破った神の栄光の命です。その命が罪にとどまっていることなどありえないことです。むしろ神の栄光によって与えられた新しい命は私たちのうちに働いて罪を知らせてくれます、くださいます。罪から離れさせてくださいます。たとえ罪を犯しても悔い改めへと導きます。新しい命は天の栄光に預かるまで、私たちがイエス様に似せられるまで、私たちのうちに働いて私たちを変え続けてくださいます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたが私たちに福音を告げ知らせてくださり、私たちには自分の力で罪の解決を何一つ得ることはできませんでしたけれども、神はその救いの御業を準備し完成させ、私たちにただ受け取るだけでよいと差し出してくださいました。告げられたイエス様の十字架の身代わりの死、その死による救い、私たちは信仰を持って受け取り、私のためにイエス様は死んでくださったとあなたの御前に告白をいたしました。その時から主は私たちを罪に死んだもの、生かされたものとしてバプテスマに預からせ、その恵みを確かなものとさせてくださいました。心より感謝いたします。どうぞ与えられたものの確かさにより頼みながら罪を告白し許され、またあなたにすがってあなたの喜ばれる歩みへと進ませてくださいますように、私たちの歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。Amen.